なすには信じる、祈る、従うという3つのキーワードがあると思います。待つことで私たちの信仰が試されるんですよね。待つ中で私たちが試されるときに何が生まれ何が養われるか、忍耐というものが養われます。この忍耐というのはじっと我慢するということじゃなくて、積極的な待ち望みの中に生きる忍耐でありますね。神様の約束を受けるためにあなた方に必要なものは忍耐です、ね、期待を持ってますわけです。私たちが今ロマ書の通読に入っておりますけれども、五章で本当にこの御言葉をもう一回学びました。観難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すのです。この種の希望を決して失望に終わることがない。忍耐、私たちは本当に神の約束を信じて神の時を待ちます。積極的な待ちなんです。不動不屈の待ちなんです。忍耐です。そしてこの忍耐する中で神様は私たちの人格信仰の練り上げをしてください。練られた品性、練られた人格というものを作ってくださいます。非常に大切です。練られた品性から生み出されたこの希望というものがあります。これは決して失望に終わることはない、こう言われていますね。皆さん、私たちは神の時を待つ、このことにおいて合格しているでしょうか。もう一度、神の時というものを私たちは信じて待つという主の前の希望を取らせていただきたいものだと思いますね。もう一つ、二つのうち一つは神の時でありまして、もう一つは神のご計画であります。アジアもダメだ、ビテニアもダメだというアジア州での伝道が禁じられ、どうしてもこのお許しが出なかったということは、実はそれ以外に、神の時以外に神が準備されているご計画が別個にあったということなんですね。パウロの伝道計画とは違って、神様はこの時からもマケドニア、ヨーロッパに伝道するように召しておられたということだったんですね。むしろ積極的な神様のご計画への召し、私たちは確信したという、この言葉は非常に大切であります。これを生み出すためにことごとくアジア全伝道計画がダメになったという、そういうことが大事な大事な伏線となっていたわけでありますね。神様があるところに入ることを許しにならないというこの禁止は、積極に神様は違うところに導きたいところを願っていらっしゃる神様の別の計画があるということであります。皆さん、私たちもそういうことを経験することがありますね。迷いに迷ってどうしていいか分からなくなってしまった、行き詰まりの経験、行き詰まっちゃった、一体どうなってるんだろうか、神様あなたの御心は何でしょうか。行き詰まるだけじゃありません。時には私たちに神様がもう私たちを見捨てられたという神様に対する軽い失望、時には絶望、そういう経験をすることだってあるんですね。しかしパラはそうした中で祈っていたんですね。祈っていた、そして幻を見せられたというわけであります。この幻を通してこれらの戦争を考えながら、あ、そっか、神様は我らをマケドニアに導いていらっしゃるんだと確信にしたわけでありますね。どうぞ計画がうまくいかないとき、私たちの願い思いが、この祈りが聞かれないとき、課題や問題ばっかりが明らかになり、自分の弱さも示され、苦しみもだえ迷い、挫折と行き詰まりを味わうとき、どうぞ今日覚えましょう。それはもう一度新たに私たちが神様の前にへり下るときじゃないでしょうか。そして自分の計画を明らかし、新しい神様の導きがあるんではないかと、新しい神の導きを求める大切な機会であるということですね。神はさらに勝る良い道を備えていてください。 まさにそれが開かれる、その時だかもしれない。箴言の19章の21節を開ける方は開いていただきたいんですが、箴言にはすごい言葉がたくさん、ハッとする言葉がたくさん出てあります。旧約聖書の903ページです。箴言19章の21節がとても大切な御言葉だと思います。旧約3ページ、下の段、箴言19章の21節。開いた方は一緒に読んでみてください。はい。人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の御胸だけが固く立つ、ね。人の心には多くの計画がある。皆さんの計画を持つでしょう。人生のこの計画。ここで何をすべきか。私たちはいろいろこう考えて、判断して、この時期においてはこれをなす。この時期においてはこれをやっていこう。この時期において私たちはこうでなきゃいけないという、今度7月に入りまして15日に城南会館という西丸に、そこで、3ヶ月から3歳までの男の子の子供さんを持つこのお父さん15名限定で、そこで子育ての話をしてくれと言われて、それ簡単に引き受けてしまいましたね。俺がどうしていいか分からないいろんな本や2冊買いました。またインターネットいろんなものを調べながらね、いやもういよいよ後悔してるんですけどね、お願いしていただきたいんですよ。その中でこの人間の発達心理学、道夫さんなんかよく専門だと思いますけど、発達心理学というのをね、まして乳児期から児童期に至ってですね、この青年期に入りですね、少年期、老年期を迎えて、そしてある有名なこの学者がですね、その時期時期においてですね、人間はこういうことをここで学ばなきゃいけない、こういう準備をしなきゃいけない、豊かな人生をこの終わりまでこう健全にですね、この成長し養われて迎えるためには、ここでこういうですねことを学んどかいけない、ここでこういうことが必要なんだと、この時期はこういうことを目標としていかなければならない、まあ、そういうことがね、たくさん書いてあるわけですね。いやー、死の子ってことがいっぱいあるなと思ってですね、60歳以降はですね、ちょっと時代がこう変わっていますけども、人間の個人的な終末、死に備えなきゃならないということははっきり書いてありますよね。これは外国人が作ったものであります。あ、そうかと思いますね。まあ、そういうですね、私たち人生の計画というものをやっぱり持たなきゃいけないと思います。持つことが大切ですよね。だけども私たちが考えることは、実感することはうまくいかないことであります。うまくいかない、それが人生です。人の心に多くの計画が大切なんです。行き当たりばったりじゃ試行錯誤もいいですよ。特に行き当たりばったりの時期もあります。若い時代はそうだと思います。何でもやってみようという、そういうことがとても大切な時期もあります。だけども生涯通じて行き当たりばったり試行錯誤では、これは最後の結末をきちんと迎えることはできないので、人の心に多くの計画がある。計画が必要です。だけど私たちはその人生の中で主の御胸だけが固く立つ、こういうことを知らされ、こういうことを確認していくわけであります。ですからクリスチャンはそうしたものを世の知識を参考にしながらも、私たちは神様の御心がどこにあるかという言い方をね、しっかり持たなきゃいけない。私たちは人生どういう生き方、予定通りでなくても、途中でどのぐらい方向に行ったとしても、目の上に思うように行かなかったとしても、そこに神様の御心の中に生きることができたという、それがどういう終わり方を結末を迎えるとも、私たちは大満足であります。そこから私たちは天に引き上げられていくんです。ただ主の御胸だけは固く立つ。ここをですね、私たちはしっかり覚えておかなければならないと思いますね。